パーソナリティの藤井智代です。今月の緑茶家のすすめは、島田市牧之原に本社工場がある有限会社木村加工専務取締役の木村恭介さんにお話を伺います。木村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木村加工さん、私のイメージでは、ティーバッグを加工されていて、あとオリジナル商品島田の一品にも選ばれました。お茶を作っていらっしゃるイメージがあるんですけれども、改めてどんな会社なのか教えていただけますか。
はい、弊社はですね、もともとうちの父親の時代、今の社長なんですけれどもが、初代で創業した会社でして、もともといろんなお茶農家さんだったりの、お茶の原料をいただいて、それをティーバッグにして返すという委託加工ですね、ティーバッグの委託加工をメインにスタートさせていただいた会社で、その中で、いろんなお茶だけではなくて、健康茶、ハーブティー、あとコーヒーだったりとか、ダッシュパック、いろんな種類のティーバッグの加工をやらせていただく、そういった中でいろんな原料のネットワークの構築ができた中で、じゃあ自社の中でそういったネットワークを駆使して面白い商品を作ってみようというところから、少しオリジナルの商品にも携わっているような状況です。
そのオリジナルの商品は島田のスペシャルティーバッグアソートというものだったんですよね。パッケージも私もう一目見て可愛いな、おしゃれだなって思いました。
ありがとうございます。こちらは少しオリジナルの商品にチャレンジしてみようっていう駆け出しの頃にですね、販売用というよりは展示会で皆さんにアピールするように作った商品でありまして、なのでパッケージ的にもお客さんの方からこの商品って何なのって向こうから喋りかけてくれるきっかけを作るようなパッケージにしようというところをコンセプトに作った商品でして、でそういったところで少し評判が良かったもので、その中で島田の一品というものがあるよっていうお話を伺って、でその商品を島田の一品用に改良して出品させていただいたのがスタートですね。
島田の一品に選ばれたのが平成25年度ですよね。パッケージも蛍光色のピンク、ブルー、イエローと味も3種類あったんですよね。
そうですね、はい、中身はやはり島田の一品というところで、バラの紅茶ですとか、島田のちゃんとした深蒸し茶、あとは一つ島田市の発酵茶ですね、簡単に言ってしまえばプーアール茶なんですけれども、それが島田市のところで作られた発酵茶、その3種類を使わせていただいて、中身はですね島田市由来のものを使わせていただいたというところで、先ほど言った改良点がそこになりますね。はい、
またもう一つ、ティーバッグの加工の技術といたしまして、木村加工さんはハラール認証済みのティーバッグもあると伺ったんですけれども、ハラール認証済みのティーバッグっていうのはどういったものになるんですか？
ハラールというものはイスラム教徒の方たち向けのものでして、原料も加工場もこのイスラム教の戒律に反しないものですよっていう、安心して飲んでいただけますよっていう認証を取得させていただいているというところから、はい、基本的にお茶に関してはそういった危険はほとんどないと思いますので、多分普通に売っているものでもハラール性があることにはあると思うんです。でもうちの場合はそれプラス認証団体様にきっちり工場の中を監査いただいて、ハラール認証っていうのを受けております。
じゃあハラール認証、この取得するのっていうのも珍しいんではないですか？
お茶屋さんでしたら日本には今10件程度はハラール認証持ってる方はいらっしゃると思うんですけど、加工屋でハラール認証を持っているところは日本でも本当に 2,3 件あるかないかぐらいだと思います。はい、
もう加工技術のエキスパートですよね。そんな木村加工さん、平成26年度からは3学館、木村加工さん、学校、そして役所の3つが協力して島田のお茶を使った商品開発をされました。今回学校が静岡県立島田商業高校の生徒さんたちなんですが、2017年度商品が開発されたと、2つ商品があるんですよね。教えていただけますか？
少し、七味の中の配合を変えた七味唐辛子というものを一つ作らせていただいたものと、あとですね20代から30代ぐらいの女性をターゲットにしたフルーツティーですね、細かくしたドライフルーツを煎茶紅茶と組み合わせまして、フルーツティーという2種類を開発させていただきました。 まずは島田のお茶をベースにしました七味唐辛子ですね。七王という名前で商品開発をさせていただいた島田のお茶、まあ、それを玄米茶にして入れているところと、島田市産の神座のみかんを乾燥させた陳皮ってよく漢方にあると思うんですけれども、島田市神座産のみかんの皮を乾燥させた陳皮をまず使っております。普通の七味と少し違うところというのは昆布が入っているところですかね。より和の方にシフトチェンジして工夫して考えさせていただきました。内容量でいうと唐辛子、陳皮、黒ごま、麻の実、昆布で、島田市のお茶で、山椒、その7種類が入ってます。
ネーミングも七味唐辛子七王ということで、七味の7に王様の王、かっこいいですね。
そうですね、こちらも高校生が考えていただいて、まあ、他にもいろんな、実は七からだとか、こんな七味どこにもないとか、そうだ七味をかけようとか、いろんな高校生からアイディアは出たんですけれども、その中で皆さんの意見も取り入れて七王というふうに決定させていただいて、今ではすごく良かったなと思っております。
そうなんですね。いや、こちらやっぱり七味唐辛子と同じような感覚でうどんですとかおでんとかいろんな調味料として、
そうですね、使用の用途としては普通の七味唐辛子と同じ用途で使っていただければというところで、少しその中で普通の七味とはちょっと違った風味が楽しんでいただければなと思っております。
七王が目の前にありますね。あ、パッケージも赤なんですね。
そうですね、こちらはやっぱり七味唐辛子といったら赤っていうイメージがありますので、まあ、遠くから見ていただいたときに普通の七味唐辛子とサイズ感は一緒なので、手に取っていただいて、あれでも普通の七味唐辛子ではないやっていうところを、まあ、パッケージにも含めて表現させていただいております。
パッケージの横には島田市緑茶化計画のロゴも入っていますね。ではちょっと私試食させていただきたいなと思います。もう唐辛子の色と、あとお茶の緑茶色が混ざっていて美味しそうですね。
そうですね、はい、しっかりお茶が入っていますよって見た目でも分かると思うんですけれども、
香りも七味そのものですね。
私ちょっと辛いものが苦手なのであれなんですけど、辛いものが好きな方にはきっと美味しいと言っていただけるものだと思っております。
じゃあいただきたいと思います。大人の辛さですね。
意外と普通の七味よりもしかしたらちょっと自分が味見した時思ったんですけど、ちょっと辛めじゃないかなと思ってます。はい、
ピリピリってきますね。
そうですね、そこら辺はしっかりやっぱり七味唐辛子として売ってるので、そこの期待には裏切ってはいけないということで、はい、
学校高校生の子たちがね作ってくださったので、辛いって言っても気持ち柔らかめなのかなって勝手に想像してたんですけど、もう大人顔負けな辛さですね。
そうですね、まずターゲットが和食店に来る30代から50代のサラリーマンっていうところをターゲットにさせていただいての商品化なので、その辺はきっちり辛さには妥協しないで、しっかりとした辛いものをっていうテーマで作らせていただいてます。
こちら1本おいくらになるんでしょうか。
少し販売しているところで多少の前後はあるかもしれないんですけれども、税抜き450円でプラス税になっております。
1本15グラム入りということなんですね。木村さん、七王を扱っている場所っていうのは何箇所あるんでしょうか。
最初当初のところは島田市の蓬莱橋の薬梨茶屋さん、あとお茶の都ミュージアムさんで販売をさせていただいておったんですけれども、話題になったというところで他の販売場所さんからも問い合わせをいただきまして、現在ではその2箇所に加えて新金井駅のプラザロコさんと掛川駅ですね、島田市のものが掛川まで飛び出したんですけど、掛川駅のコレッシカどころでも販売をさせていただいております。そのコレッシカどころさんで、実は東京の秋葉原に静岡県のものを売ってるお店ってよくあるじゃないですか。その県のものを取り扱っている、それの静岡県バージョンが秋葉原にあるみたいで、そこでの販売も今の予定をしております。
じゃあ静岡のアンテナショップでも手に入ることができるということなんですね。
はい、
東京進出ということなんですが、この七王また島田の一品にも認定されたみたいですね。
はい、島田商業の、ね、子たちが一生懸命考えていただいたもので、それこそ本当に先ほど言ったように産学官連携で 学校と弊社だけではなくて島田市の農林課さんだったりとか、まあ、商工課さんだったりとか、であとはあれですよね、ミラサポ、オビサポの今島田掛川信用金庫さん、そちらの方のサポートもいただいて、みんなで作り上げたものですので、これは当然選ばれるだろうと思って出品しました。
そして平成30年度島田の一品に選ばれたということなんですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
そしてもう一つ、島小フルーツティーなんですが、お味がまたドライフルーツが3種類入っているんですよね。
そうですね、実はこちらカシスとピーチとマンゴーというものをベースにさせていただいて、その中で、まあ、煎茶と紅茶というものとブレンドさせていただいて作ったものなんですね。で、まあ、商品開発をし終わった後に平成30年の3月に、実は島田市のアピタにて一番初めにテスト販売というのは、生徒さんにテスト販売をしていただいて、フルーツティーよりも七葉がバカ売れをしてしまいまして、3日4日の間に330本が完売してしまったんですね、七葉に関しては。なのでその後七葉の方に重きを置いて販売を今現在もしていただいている状況で、逆に言ったらフルーツティーは少し幻の一品みたいな形になっている状況ではあります。
じゃあこの島小フルーツティーは今現在は
希望がない限りは作りませんはい。
さあ、いろんな方々と連携をして新しい商品をどんどん世に出している木村加工さんなんですが、現在島田市では緑茶化計画のプロモーション活動を行っています。この緑茶化計画についてどのように考えていらっしゃいますか？
島田市が一生懸命プロモーションしているっていうところを、同じ市民の一企業としてサポートして、その活動がどんどん広まっていければいいなと思っておりますし、お茶というものを加工業という立場から少し俯瞰の立場でポジションでものを見させていただいているという自負があるものですから、そういった逆に言ったら本当の直接的なお茶屋さんじゃないからこそできることっていうのを、緑茶化計画に対してどんどんどんどんそういったものをサポートして新しいものを生み出していければいいなと思っております。
実際に木村さんもお茶農家さんと直接取引をされていて、今後お茶の可能性っていうのもどのように感じていらっしゃいますか？
農家さんだったりと接しているとお茶の厳しさっていうのは実際もうひしひしと伝わってくるものがありますので、その辺は正直楽観視はできない部分かなと。ただお茶だったり緑茶だったり、まあ、飲料系の可能性っていうものはまだまだ全然こういったティーバッグ加工をやらせていただいていると、それはその可能性は無限に広がっていると思いますので、今現状ある緑茶の資源っていうものをじゃあ今後どういったふうに有効活用していけばいいのか、そういう有効活用の仕方っていうのはまだまだたくさんあると思いますので、そういったところを加工屋の立場から市の方にも提案していったりとか、まあ、独自で動いて少しベースを作って、こんなのやってるけど緑茶化計画でも一緒に携わってみませんかみたいな提案が今後できていければいいなと思ってます。
木村加工さんのアイディアをたくさんたくさん形にしていただきたいなと思います。これからもよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日は島田市牧之原に本社工場がある有限会社木村加工専務取締役の木村恭介さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。